皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は広くて京都は深い、そんなビジョンをですね、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて、感じ取っていただきたいという、シンクする番組です。本日のゲストはギロギロっていう素晴らしい、崩しかっぽでいいんですかね、錦屋町とパリとホノルルにある、そこのオーナーの枝国英一さんです。
はい、よろしくお願いします。
枝国さん、お忙しいところありがとうございます。
はい、とんでもないです。
奇数月に、日本に帰ってくるんですね。
そうですね、今ね、帰
ってきてます。ちょうど今9月の終わりなんで、明日、
昼にもう空港から、パリに向かって出発して、で向こうの夕方に着く感じですね。
ですね、僕も半年ぐらい前かな、たまたまパリの店にいた、なかなか愛想のいい女の子と知り合いで、
シロちゃんね、
でそれで予約取っていただいて、普通なら予約取れないところをこう行かせていただいて、まず僕驚いたのは、ほんまになんか崩しがかっぽでよく分かんないんですけど、すっごいですね、パリ的な感じもするし、ヨーロッパ的和食の感じもするし、すごい美味しかったんですからね。
ありがとうございます。まあそうですね、とりあえず僕のスタイルでもやらせてもらってますしね、とりあえずそうですね、まず料理を全部見せるというスタイルで、コースが一つだけでみんな同じコースを食べてもらうことによって、その安い値段を出す、そういうスタイルで、で献立をずっと変えて同じものを出さないっていうのをもう、12年ちょっと前からやって、どうにか飯食わせていただいてますが、
いやもうすごく流行ってるんで、1日2回転3回転する店というのはなかなかないと思うんですけどね。
でもやりようによっては2回転してる店もいっぱいありますし、うちだけではないですからね、やっぱり、でもまだまだ全然お叱りもいっぱい受けるしまだまだ勉強せ
ん。江田君さんがおられたらこう店の雰囲気がやっぱり違うんですね。パリに、ね、行っておられるときと、僕もちょっといろんな知り合い、東京から来た人とかですね、一緒に行くんですけどね、やっぱ雰囲気が全然違って、なんかこう、みんなの見えるとこでこう作られるでしょ、そのね、パフォーマンスがね、なんとなくこう昔のなんていうかな、鉄板焼きの、ロッキー青木がやってたようなですね、ああいうパフォーマンス的なね、和のあれですごくね、楽しいんですけどね。
それで和食のパターンでそういうふうに見て、いただいて、こんな感じでも、ずっとやってるんで、僕ではもう分からないですね、それがそのどういうふうにお客さんに受け取っていただいているかっていうのは、もう自分の好きなようにやってきて、もう10年以上、12年、3年目になってるし、多分これからも変わらないパターンで、できる限り、
京都のお客さんよりか、東京とか、他府県の人の方が多いですか。
そうですね、パーセンテージ的には、50% が昔からの常連さんなので、大体京都の方ですよね、で半分とかはいかないですね、30% から 35% ぐらいが他府県、東京とか、いろんなとこからの紹介で来られる方で、あと 10%、15% ぐらいですね、が外国の人が多いですね。
10%、15% 外国で、
すごい時は 30% 超えますね。
もっと、パリの人も来られます、パリのいろいろやった人が来られて。
そうですね、
あれは10年ぐらい前でしょうかね、何年前ですか、パリに出された。
10年も経ってない、
経ってない、
3年、4年ぐらいです。
3年、4年ぐらいです。そんなもんですか。僕、たまたま日本のテレビで見てたんですね、
はい、
やってましたね、なんかオープンするのに全然それは揃わないという、
なるほどね、
あれ見てて、すごいなと思って
ほんまに苦労したんですよ、あれ、
本当、
ほんまにもう、いや、もう嫌ですね、あれ。そうですね、だから今だとオープンして、向こうで4年近くやらせてもらって、もうだいぶ安定したんで、今はちょっと京都を立て直そうという、ハワイにもさっきおっしゃっていただいたんですけど、出して戦力が分散したんで、今京都の立て直しのためにも2ヶ月に一遍帰ってきて、
ハワイにも行かれるんですか。
ハワイはね、うちと10年一緒に働いてる人間が2人やったんで、2番手3番手、
松本さんですかね、
松本、
ちょうど行かれる前に僕たまたま店行ってて、彼やったらできるという感じですね、
嫌な感じの男前ですけどねなんで、安心できるんで、できる限りこの2つの国に今集中したいなっていうんで、ハワイは年に2、3回行ったらいいとこじゃないですかね、
僕はもう世界回って京都が大好きで、京都に戻ってきて、今京都の魅力っていうのはすごい感じるんですけどね、京都の魅力をするた、知るためには世界、アフリカもそうだし、パリもそうだし、ホノルルもそうだし、なんかこう知ってた方が、こうここのこう魅力、深さがね、見てくると思うんですね、で僕はやっぱりね、料理のクオリティがすごい高いと思うのは、やっぱりパリで勝負しようと思えば、それなりにうるさいね、パリの人もいると思うんですかね。
そうですね、うるさい人を鼻から相手にするつもりは僕なかったんで、
ああ
の何言われても別に変えるつもりもないし、
ああ、
うん、それでやっていこうって決めていったんで、なんでしょうね、だからパリだからどこだからっていうんじゃなくって、うん、たまたま選んだ場所がパリだったっていうことですね。だからヘルシンキやったかもしれへんし、
うん
ね、もしかしたらあの南アフリカやったかもしれんし、モロッコやったかもしれへんし、うんね、うん、もう全然わからないで海外に飛び出ていったんで、
うん、フランス語はその時からかなり喋られたんですか？
いやいやいや、とりあえず勉強はね、週にね、あの1時間1時間半行く前にあの、うん、家庭教師の人に教えていただいたんですけど、うん、ちょっとは会話通じるかなと思って行ったんですけど、全くダメでしたね。あのちょっとでも喋れると思うと、もう僕のボキャブラリーとか関係なしにどこどこ来るんで、もう 20% 10% もしか理解できないままだったらもう会話成り立たないじゃないですか、
うんうん、
そんな状態がほんまに最初の半年1年続いてね、
あ、
まあ、もうそれでもやらなしゃあないんでね、もう筆談から何から何でもしてとりあえず、
うん、いいこう一品料理とか、はい、崩しかっぽを出されたら、
はい、
あのやっぱ味で勝負というかね、別に言葉がうまいとか関係なしで、日本人の板前さんって無口でも料理が良ければいいと、
許されると思った
ら、ね、許されると、
ね、でもなおかつこの今の京都と同じように会話をして、うん、消化ちゃんと料理全部説明してっていうところまでやりたかったんで、うん、料理説明だけはできるようにしていきました、あっちは、うんうん、なんでそこはなんとかなったんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、僕は安全保障とかちょっと興味あるんですね、
はいはい、
安全保障の安全保障というのは自国を守るとかですね、うん、平和構築するとかいろんなことあるんですけどね、うん、その中で重要なのはハードパワーよりか軍事よりかソフトパワーというか、
うんうん、
ソフトパワーというのはまあ漫画とかアニメあるんですけれども、
はいはい、
なんて言っても和食とかね、
うんうん、
日本食なんですね、
はあはあはあ、
それでこう世界の人から尊敬されたり、
うんうんうん、
味を通じて何かやるというね、そのディプロマシーがねなんか大事で、うん、それをやっておられるかなという、そういう気がするんです。
そうですね、客観的に見てそう思われるかもしれないですけど、僕はそこまで意義を感じるっていうか、とりあえず負けたくないっていうのがあって今頑張ってるのがすごくはあるんですけれども、
うん
うんうん、でもあのそのさっき言ってはったそのソフトな面でのそのなんていうんですか、安全保障はすごくわかりますね。やっぱりフランスに喧嘩売れないですもんね。もうみんなワイン好きやし、
うん、
みんなフランス料理やっぱり年に1回記念日食べに行ったりとかも普通にしますし、
うん
うん、もういろんなものがね、うん、日本の中で溢れてしまっていて、うん、切れなくなっている部分ってあるじゃないですか。
ありますね、
はい、文化であってもそうやし、うん、やっぱ女性はすごく憧れているところもあるし、うんうん、本当の意味での喧嘩売れないっていうところまでこう文化がこっちに侵食されてるっていうのは感じますね、うんうん、次でも日本の番かもしれないですよね。
そうですね、今回ねこの明日パリに帰られると行かれる、うん、直前に来ていただいたのは僕はフェイスブックで、はいはい、まあ、友達にしていただければありがとうございます、
はいはい、
でそれ拝見したら、何週間前だと思うんですけどね、その、日本酒のことを書いておられて、
はいはいはい、
あの例えば日本でも和食の店に日本、ワインがたくさん並んでると、
はい、
ね、日本酒のシェアを捉えてると、
はい、
で世界にやっぱり日本酒をね真剣に、その売り込む、まあ本当に中途半端になくって、でそれでシェアをねやっぱ増やしていかなあかんという、うん、その根性の、ね、ある人が非常に少ない。そのためにはね、ただ蔵元のどっかの人がねバッとこうみんな団体で行くよりか、そこで根付いてね、
うん、
そこでとことんこう日本酒の良さを伝えるっていう、うん、そういう人が必要であるということをね、
はい、
書いておられて、僕すごいなと思ったんですからね、
う
ん、
ありがとうございます。そうですね、この間ちょっとそういう組合っていうか、まあ、そういうところのお話をいただいて、今世界でのそういう事情でどういうふうにしていったらいいかお話を伺いたいと、
うん、
そこまで全然いいんですけど、本気度を感じなかったんですよね。ただそのなんていうんですかね、このその日本のものでこう世界で勝負しようって本気で思ってるんやったら、
うん、
やっぱり和食店の質のいいとこがもっと世界に必要やし、
うん、
和食店の質のいいとこができたらちゃんとした日本酒を置こうということに広がって、
うん、
そこからお醤油であったり、例えばそこのところに使うあの、まあ、ナプキンを逆にチリメンみたいなの使ってみたりとか、うん、そういう日本の産業のもんですよね、
うん、
日本のいろんなものをこう世界に輸出することができて、
うん、
どんどん広がっていくと思うんですよね、
うん
うん、そういう今の閉塞感を打ち破るためにもやっぱり日本酒であったりとか和食であったりとかが、
うん、
もっと本気で頑張らなあかんっていう危機感の弱さっていうんですか、
うん、
後回しにいろんなことをして、うん、手遅れになってからもうダメやっていうんじゃなくて、うん、もっとこう長期戦略で、うん、動いて
ほしい。パリで、日本の地酒ありますね。
ありますね。
日本人なかなか知らないような青森の電子とかですね、はいはい、そういうお酒、はい、
ありますね、
そういうお酒もパリには少し出てるんですか？
出てますけれども、まず値段が高すぎると、
うん、
やっぱりあの なんていうんですかね、1箇所2箇所のちゃんとした三つ星とか二つ星に卸してるんで、うん、もう高くても売れるんですよね、うん、競争相手がいないっていうところで、まあボロ儲けの値段平気でつけてますし、
うん
うん、一般の方たちが買えるような努力の企業努力はまずゼロですね、今の段階では。
うん、
日本で言ったらロマネコンティだけ出てきてるような感じですね。誰が買うねんっていうような値段ですね。
ギロギロさんの場合は比較的値段がね、多分5000円とかそれぐらいですか。
いや、パリのお店です。
違って日本の、
日本は3680円。
そうですか、はい、僕はこれはどう見ても1万5000円とかね、1万円ぐらいの料理で思うんです。それがその値段で、非常にこう最高級のものというか、うん、月ごとにね、料理をこう変えられる。でそれをですね、ものすごくやっぱ値段を、まあ、安くして、
うん、
大衆でもない、なんていうんですかね、だけど粋なね、その空間というか、はいはい、来てる人がまだ粋ない人がね、
うん、
来てるという、それがなんとなくこうギロギロの魅力かなと思うんですね。
ありがとうございます。やっぱりそういう空気感もすごく大事ですね。
うん、
うん、いやー、それをどういうふうに言うたらいいんでしょうね。僕がそれをお願いして作ったんじゃなくて、うん、お客さんがそこを選択して来ていただいてるわけやし、
うん
うん、ね、そういうふうに取っていただくのはすごく嬉しいんですけど、それに対するコメントって難しいですね。
いや、その時にこう大きい声出してね、はい、スタッフとやってはるでしょ。
いやいやいや、
あれがねすごいんですね。なんかこう料理の基本は人作りにあるみたいね。
はいはいはい、
現地にもやっぱりね、人が行った方がいいということを言われるんで、そうですね、うん、まあ、一応カスタマーが見てる前でこう、
はい、
なんてパフォーマンスをするというのはね、まあ厳しいっていうか、同時に食べてすぐ味で分かりますからね、
うん、
それを勝負されてるのはすごいなというふうに思います。
失敗もいっぱいするんですけどね。そうなんですね、うん、でもやっぱりこう、やっぱり人間ですしね、
うんうん、
やっぱりさっき の, そのお酒の話の海外もそうやし、うん、すごく情熱を持って、うん、そこに根付かせようと思う人間をちゃんと送り込んでいって、日本酒をね、
うん、
海外に勝負しようという人もいたもいい、もっといてもいいと思うし、
うん、
和食でもそうですし、
うんうん、今すごい円高でしょ、
はい、
このような状況の中で日本酒持っていくますます難しいと思うんですよ、
はいはい、
それを円高に打ち勝つ方法とかね、
うんうん、
なんかありますか。
それこそ量を売るということしかないですよね。薄利多売になってしまうし、うん、1万円の例えば儲けを今まで、ね、例えば1000円ずつの利益で上げてたんだったら、うん、それを100売るための努力を考えるべきやし、
うん
うんうん、そのためにはどうしたらいいかっていうのを考えていかなくちゃならないんじゃないかなと思いますし、
例えばパリのお店で、うん、お店で、今月はこういう料理で、
はい、
この地酒が合うみたいなね、
はいはい、
でそういうなんかイメージっていうんですかね、今月は そのお酒がたまたま東北のどっかのお酒であって、うんうん、
あったりとか、
それを大量にね、
はい、
ケースで、購入されて、うん、できるだけ、まあまあ、みんながね日本酒をたしなむ知るための一つの、方法、マクドナルドのハンバーグ100円にしたらすごく売れるようになったとかですね、うん、なんかそんなのがあったら面白いかなと思うんです
けどね。できたらいいんですけどね、うんうん、ねえ、いや本当に今だから日本の大使館とかが、
うん、
せっかく世界各国のが、
うん、
日本酒今買い上げて、はい、なんとかそういうふうに今までワイン出してたのを変えていこうとはしてるらしいんですけれども、うん、それだけじゃまだダメですよね、
うん、
そこからさらにもっと10倍でも安くで買い取って、なおかつそのいろんな日本人がやってる和食レストランに出していって、
うん、
その中の大使館の中の一人がいろんなそういうちょっと高級な現地のレストランに和食と料理、
うん、
フレンチでも合います、イタリアでも合います、うん、っていう風な売り込み方をこれからしていくべきなんですけどね、
うん
うん、まだ弱いですよね、
うん
うん
うん、江田君さんとはできるような感じがしますね。料理とセットで日本酒をこう拡張していくと、
うん
てい
うん、
でそこで言葉ね、フランス語でちょっと日本酒のね、なんか良さを紹介されたり
できるようになっていったらいいですよね、
うんうん、そこでその本拠地は京都であると。でパリの人も大概京都のことを知ってる人多いと思うんですけど、
ね、はいはい、一回行ったことあるっていう人はすごく多いですね、うん、まずほとんどの人に聞くとね、東京行って京都行って奈良行って、うん、で宮島、
あ、
この4点セットなんですよ。
広島、宮島、
宮島むちゃくちゃ強いですね。
そうですか、
はい、なんでやっぱり知名度はものすごく高いですね、
うん、フランスの大統領とかね、そういうプライムミニスターとか、はい、シラクとかそういう人の日本相撲とか、
うん、
日本食とかね、
大好きだったみたいですね。
大好きみたいですね。
今のサルコジさんがね、アジア嫌いあんまり好きじゃないんで、ね、
あ、そうですか。
その中国とのパワーバランスがあって、うん、そっちに寄ってしまってるから、
うん、いや彼も長くないと思うんでね。どっちことないとは思うんですけどね。ですね、本日のゲストはギロギロのオーナーの枝国英一さんです。いつものようにここでブレイクとして、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは枝国英一さんです。パリの話とか、はいはい、ホノルルの話とか、2週間前だったかな、大谷さんといって京都の北山でヘアドレッサー、トランクという店を持っておられる方がマンハッタンに3年ぐらい前に店を持たれたんですね、
はいはい、
でそれこそ3週間に1回ぐらいマンハッタンこう行って、うんうん、はい、でその苦労話もそうだし、
はいはい、
マンハッタンの一番いいところでこうヘアカットするということは、うん、女性にとってカットするということはねものすごいことで、
うん、
私はパーティー行くときにナンバーワンっていうね女性がそういう、うん、その中でよくアメリカではね心理学とか精神科医とかあるんですね。それよりカットしながらいろんなことを話すことによってその女性が生き生きとしてくると、
うんうん、
だから彼はそれでそれなりにね、
そういう考え方を持ってい
ってる、考え方を持ってい
ってるんですね、
うん、なかなかの人なんで、ちょうどこの前ラジオで行ってお店行ったんですけどね、うん、彼もすごくこう枝国さんのコンセプトというんですかね、うんうん、お二人はなんか合うような気がするんですね。なんとなくパリ、ニューヨーク、そして、これ大谷さんに取られたんだけどマンハッタンでも地下にある店があってそこは日本酒のバーでものすごい流行ってると、
ほうほうほう、
そういう場所があるみたいなんで、
うん、
ニューヨークで入れば、パリとかロンドンとかね、
はいはい、
ところでこうそれこそもう大使館がバックアップでもいいし、あるいは、民間外交でね、
うん、
でもいいと思うんですけどね、
まあ、それぐらいねニューヨークも難しいところやし、
うん
うん、ね、パリも難しいところですけど、
うんうん、なんかパリで、こう、まあ、仕事をされてる時にこう、うん、こう泥水で言うんですか、結構こう飲まされたりいろんな苦労話ですね、なんかやっぱりそういうことあるんですか。
そうですね、やっぱり一番最初にきつく感じたのはやっぱ差別ですね。
あ、
うん、やっぱり向こうのこの感、これラジオで言えるかわからないですけど、うん、心のどこかで白人さんで次黒人さんでアラブ人の人たちでアジア人が一番下っていう考え方、
黒人よりか下ですか。
下です、もうそれも間違いないですね、中野では、はい、やっぱり身近にずっと言い張った黒人さんが方が強いです、アジア人より。こんな遠いところに何しに来とんねんと、アジア人の職を奪ってで、なおかつものすごい中華街でもそうやし、もう街自体を支配していくし、このパリの中でもそのオペラの近くはもう日本人が占領してるっていうふうにみんな取ってますね。でやっぱりすごいその向こうのことはそういう管理する警察のことをコントロールというんですけど、
うん、
定期的に入ってきますし、
うん、
やっぱりご飯食べててもやっぱり日本人と一緒に食べたくないとか、何をアジア人と一緒に食べたくないから場所移動してくれっていうのも何回かありましたし、って言われたりとか、一番ひどいのはもう公務員の人にボールペン貸してって言ってもボールペン洗って返せって言われたことあるんですよ、お前ら汚いからと。
そ それ白人ですか？
白人さんで、
ひどいな。それは僕は南アフリカに1984年か86年、2年間入ったんですね、アパルトヘイトの最中で、はいはい、それはホテルに泊まれないということをね、初めありましたけど、ね、だけど僕はもう本当にそこに溶け込んだら、黒人と白人の共通の利益の合致点を探すとかね。で、日本人は名誉白人っていう、まあ、ステータスなんで、
うんうんうん、
反対にね、僕は本当にどの人種にも付き合えたから、うんうん、すごくね、日本人の役割というのがあったんですね、
はいはいはい、
だけどパリとかの方がね、なんとなく聞くところによると、その黒人が差別したりアラブ人がしたりするっていう方がその難しいですね。
難しいですね。例えば僕が、例えば iPhone 盗まれたときに、黒人の友達はアラブ人が盗んだに違いないっていうし、アラブ人の友達は黒人が盗んだに違いない、で白人の友達は絶対中国人やって言いますね。ほんまにそれぐらい、もうなんていうんですかね、人種間のこの距離っていうのがすごくあって、なおかつ一つの町に集まってて、すごいですね。もう日本に住んでて単一民族ですやん、ほぼ、目の前でいろんなことが起きたことなかったんで、
単一民族同士でね、
はい、
裏切られたら結構頭にくるでしょ、
はい、
僕ね、外国人と異文化コミュニケーションという、まあ、財団、はい、異文化コミュニケーションをやってるときに、外人にはね、裏切られて当たり前やと。
そうです、
ね、文化が違うと、そう思ったら楽なんですね、
はい、
かえって、で、そこを異文化の違いなり、人種の違い、宗教の違いをひっつけるのは、実は日本食、この、崩し割烹ユニークなそういう気がするんですね。
一度認めてもらった場合はやっぱり全然信用度っていうか違ってきますよね、うん、だって向こうが好きで話しかけてきてくれるようになるわけだし、そういう武器ではあるっていうのは間違いないと思います。やっぱりこう好きで食べたいからわざわざ予約を取って、予約を取って帰って、パリのお店でもその黒人の人でも白人の人でもみんな来てくれるし、毎月、そういう人たちにはやっぱりこう何かしら信頼っていうのが出来上がってるから、でも他のところでは僕はずっと身構えてますよ。外では僕のことを知らないパリの人たちに対してはやっぱり未だにずっと身構えてますし、
先ほどブログ拝見したら、まあ、パリのテレビに出られたんでしょうかね、ある、チャイナタウンでもないけど、どっかこう、
チャイナタウン近くですね、
チャイナタウン近くなんか帰れたら、はい、枝国さんがね、ギロギロのオーナーが並ぶということは、この店はいいから、なんだっていうね。
それはちょっとどうしようかと思いましたけどね、それね、400円でね、お腹いっぱいになる定食屋さんなんですよ。でも、すぐ食べれるし、いや、びっくりしますけどね、多分ね、あの電子レンジがこう5台ずつぐらいこう積み重ねてあるんですよ。でそこのところにこう選んだやつをパックして電子レンジでチンチンチンチンってずっと入れて、それとご飯がついてきて食べるっていう、そういうお店なんで、どうしようかな並ばれた人まあそういうこともありますけどね、でもまあ信頼してくれてはるんでしょうね、多分ね。
有名人ですね。
怖い。
パリのどこにお店があるんですか？
18区ですね、モンマルトルというところです。
モンマルトル好きなところ。モンマルトルってそれこそ30年前に初め行って、はい、行くごとに悪くなってるかなっていうね。それこそね、1981年に初めて行った時はすごくね、良、はい、かったんですね、でなんか行くごとにね、なんかまあ僕の偏見かもわかんないけれども、昔のパリはどうしたんかなって思う時がね、
はいはいはい、
あるんですね
そのね、場所っていうのは確かにね、なんていうんですかね、住み分けされてきてるんですよね、何十年の間に。この18区っていうモンマルトルの場所が、アラブ人の人たちが住む場所、黒人の人が住む場所、中華街ができて、白人の人が住む場所になって、はい、その場所に行かないと、その昔のモンマルトルの空気っていうのは今多分ないと思います。
僕は、ヨーロッパの場合はウィーンもそうだけど、何々区によって全然違います ね、
うん、違
いますね。あんたどこ住んでる？僕はウィーンの18区住んでる、19区住んでて大体も分かるんですね。
ねえ、でも東山区と左京区で人種が違ったことないですもんね。
ないですね。ないですね。
はい。
ポント町とかね、フランス人よく歩いてるんですね。
はい、
なんかすごく彼らみんなそのポント町のあのね、感じが好きな人が。
はい、好きなんですよね。
ちょうど写真でこうパリのお店拝見したら、めちゃくちゃ感じいい店ですね。
ありがとうございます。はい。クリストフ・ピエっていう、まあ、スタルクの昔の片腕と言われているすごいフィリップ・スタルクの片腕、何でしたっけ、スタルクですね、はい、フィリップ・スタルクでしたっけ、
僕あんまり知らないですけど、
すみません、まあそこ有名なデザイナーなんですけど、の片腕やった人で、すごくかっこいいデザインを作るのが上手い人ですね、
やっぱりこうヨーロッパのミュンヘンもね、すごいなんか粋なね、建物あったり、そのあるんだけど、ヨーロッパでやっぱりね、こう、粋なとこあるでしょ。
はいはいはい。
アメリカにはほとんどないけれども、やっぱりヨーロッパにね、さすがにあるかなっていうね。
僕はニューヨークはまだ行ったことないんでね、 サンフランシスコ。
いや、もう絶対あのアメリカよりヨーロッパの方がクオリティは、そういうね、うん、アンテクにしてみても高いと思うんですけどね。
あ、そうなんですか。うん、いや、まだ全然わからないですね。再来週にちょっとブラジル行ってみるんですけどね。
ブラジル、
ちょっと行ってみようと思って。
またなんでまたブラジル？
人生経験ですね。とりあえずちょっとあのブラジルからパリに来てる人がすごく多くて、でまあみんなブラジル戻ったりしてるんで一回ちょっと行ってみようと。
サンパールがどっかにお店出されたり。
なあ、たすることがあるでしょ
う。100万人ぐらいでしょ、日系。
すごく多いみたいですね。でも今はまずはちゃんとこう一回あの長年育てきた人間がハワイとパリと京都のチリジリになって、京都が今一番手薄なんで、まずは京都を立て直して。
絶対それが大事だと思います。
そっからですね、うん、まあ、あのそっからやりたいことを、うんうん、見つかればいいですけど、うん、まあそうそう夢なんて ね、できないですしね、
うん、当然その江田君さんはもう、まあ、有名でね、成功されると思うけど、僕それ以上にこう江田君さんのこう魅力っていうのは、あの自分のこうコンセプトというか、料理人っていうシェフというかね、それを超えて独自のね、はい、こう感性と、そして若い人、あるいは江田君さん年上の人もいるかも分かんないけど、その、ね、あの指導されてる姿見たら僕はすごいなって、特に異文化クロスカルチュラルコミュニケーションの観点からいけばね、これすごい、こんな人が京都にいはんのかなと思って今回来ていただいたんですけどね。
ありがとうございますね。まあでもやっぱりベースは京都なんでね、うん、どうなんだかんだ言うてもパリに移住して京都戻ってきてますけど、やっぱりいいですね。帰ってくるたびにやっぱり逆に力をもらうんですよね、うん、いろんな人
が。
いや、
僕ももう完全に京都がいいし、二十、うん、何年行ってたんで、はいはい、もうね、その反対にまあフェイスブックとかいろんなこう昔の友達とつながったりね、うん、これからなんかで今 Google Earth ですぐその場所も見られますからね、
はいはいはいはい、
行かなくてもここにいながらねあのバーチャルな行った雰囲気になるんで、
はいはい、便利になりましたよね、うん、
そのためにやっぱり行かなければね話にならないから、若い人は海外にどんどんチャレンジしていったらいいと思うんですけどね。
そうですね、一度見て日本の良さ京都の良さがまたね、うんうん、出たら分かるっていうのは間違いないと、うんうん、行ってみた観点から断言できると思うんでね、うんうん、ぜひ、
フランス人も驚くようなフレンチも食べたいなと思うんですね。一回そういうのはもう一回料理に入れていただければありがたいんですけど
ね。そういうコマは持ってます。
ああ、持ってあります。
持ってますよ。
あの、はい、一品ごとにそれがフランスの味が入ったり、あるいはホノルルもなかなかのね味があるところもあるんです、うん、有名なシェフもねあのホノルルにいたり、うんうんうん、そういう多国籍無国籍というか、うん、だけどそこに京都という材料軸がちゃんとあるという、
はいはいはい、うん、大事ですね。
うん、そう、ほんなあの夢というのはもう今毎日夢を実現されているということで、
どうしようね、うん、夢っていうのはお店を出してその店が流行るっていうのが夢やったんで、うん、そこから自分が何ができるかできることっていうのにチャレンジしてるっていうか、その目標を設定してその目標に向かうっていう作業になってきている部分もあるんですけど、うん、でもそこに対してやっぱりエネルギーは保ちたいなと思ってますね。
なんかこうどっかに修行に行かれてなんかやられたというかね、独自の何かで作られた感じがすごいプンプンと匂ってくるんですね。
まあ、僕は2年半しか修行してないんですよ、料理は。
だからいいんでしょうね。
だからこそのものもあるんでしょうね、
それがパリとかねホノルルに広がっていくと、うん、それは本当に素晴らしいことですね。ですね、本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは、ギロギロのオーナーの江田国英一さんです。本当に江田国さんどうも、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます、
は
い、
明日パリに帰られるのにこの夜遅く、
とんでもないです、はい、どうもこちらこそ、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。